お聞きの放送は神戸シーサイドラジオです。11時です。KSR ニュースドヤ。この番組は KSR メディアワークスの制作で神戸シーサイドラジオが全国の皆様にお届けします。
はい、6月22日土曜日、時間の方は夜の11時を回りました。 KSR ニュースドヤ、パーソナリティの藤田学です。よろしくお願いいたします。さあ、今日の神戸地方の天気は、まずいいお天気でしたですね。まあ、時折ね、涼しい風が吹いてたような感じもしましたけども、はい、皆さんいかがお過ごしでしょうかね。ソウジさんこんばんはということで、はい、こんばんは。赤根豆腐さんこんばんは。ご機嫌いかがでしょうか。私はどこへなんと今思うの。そうですということで、はい、どうもどうもありがとうございます。まあ今の時間帯もいい天気なんですが、まあまあまあ涼しい風もね、窓を開ければ入ってくる感じなんですが、ね、明日以降がこれまた不安定な天気みたいでね、不安定な天気なんですが、いつ頃になったら西日本に、梅雨がやってくるのかというね、ことなんですけども、まだまだね、梅雨入りの、ね、気配がなく、で、週間天気では来週ですか、来週の半ばぐらいですか、に、雨の予報が出ておりますんで、その時にね、梅雨入りすんじゃなかろうかということなんですけどね、まあ、どうなんですかね、はい。はい、大ギーダーさんですね、こんばんはということで、はい、こんばんは。ね、なんかね、最近ね、猫を飼われたということでね、ツイッターでいろいろと拝見させていただいておりますけどもね、はい。ね、まあ先ほど天気の話しましたけどね、神戸の今後の天気なんですが、まあ、やはりね、明日は曇り時々晴れで、24日月曜日が晴れ時々曇りで、25日火曜日も、晴れ時々曇りと、で26日水曜日が曇りで、27日木曜日以降が曇り時々雨ですかね、の予報がついてて、まあ水曜日か木曜日あたりに梅雨入りするんじゃないかなとは思いますけどね。しかし梅雨入りするのが遅いですね、今年はね。はい。他のね、九州南部とか、まあ関東甲信越で東北の方は梅雨入りはしておるんですが、ほんでもって沖縄の方はね、もうそろそろ梅雨明けするらしいんですよね。はあ、だからまあ、異常気象といえば異常気象なんですがね。はい。で、小塚ゆずきさん。はい、こんばんは。はい、ということで。甘いコーヒーさん、こんばんはです。ということで。はい。皆さん、こんばんは。藤田でございますが。はい。今日はですね、皆様、ご承知かと思いますが、今日は55分まで、ね、11時55分までの放送。で、日付変わって、深夜24時、ね。12日からはシーサイドトレインの放送がありますんで、1時間半ですかね、お聞きいただければと思います。6月もね、もうね、下旬に入りましたかね。もう6月終わりですよ、皆さんね。1年というのはあっという間で、もう半年ね過ぎようとしておりますけどね。 ということで、今日のニュースドヤはですね、まあまあ、地震のお話をね、地震のお話を、したいと思いますんでね、赤字友さんが、シーサイドトレインといえば山陽電車かな。これは、お聞きいただければと思います。はい。私の口からはよう言えません。はい。ということで、今日のニュースでは地震のお話をして、あとは、一つだけ話題をお話しして、終わりになると思います。はい。ということで、掲載ニュースでは最後までどうぞお聞きください。KSR ニュースドヤパーソナリティの藤田学です。では、今日のね、話題から行きたいと思いますけれども、昨年の6月18日ですね、大阪府北部地震がありましたですね。はい。この話からね、したいと思うんですが、ちょうど1年前ですね、1年前の6月18日、朝の7時58分ごろに起きた地震だったんですね。はい。大阪府北部を震源として発生した地震ということです。地震の規模はマグニチュード6.1で、震源の深さは 13km ということで。で、最大震度6弱を大阪府、大阪市北区、高槻市、日高市で、茨城市ですね、茨城市と箕面市の5つの市と区で、観測したという地震でありました。これは防災科学技術研究所によりますと、この本震は、西北西から東南東を圧縮面とする逆断層型の地震であったと。で、その後の余震活動では、地震活動域の全域で、横ずれ断層型、北側で逆断層型というように混在した型の地震が発生していると、はい、いうことです。で、この地震は新潟から神戸の、歪み集中帯、ね、新潟からの、新潟から神戸の歪み集中帯で、集中帯の南西部で、発生した地震ということでありました。で、大阪府付近の被害地震としては、兵庫県南部地震以来で、それ以前では河内大和地震、これ1936年なんですね。さらに遡ると、有馬高槻断層帯が紀震断層と推定されている、これ1596年、これまた昔の地震なんですがね、慶長伏見地震というのが、文禄5年というね、まあ、歴史上のね、地震になっておるんですが、それ以来、それがあると、ね。まあまあ、直近で言えば、兵庫県南部地震以来の大地震であったということでございます。はい。まあ、各地の震度を振り返ってみますと、震度6弱。去年のね、6月18日の大阪府北部地震の、ことを言うと言いますが、はい、震度6弱が大阪府の大阪市北区茶屋町。ちょうどね、阪急梅田駅のね、近くに、まあ、毎日放送があるんですが、まあ、そこの周辺ですよね。で、高槻市立第二中学校を、他、まあ、枚方、茨城市、箕面市と、続いておりまして。 で、震度5弱が大阪府大阪市宮古島区宮古島本通りで、大阪市東淀川区になったんですね。はい。その他大阪市内と豊中市、吹田市、寝屋川、摂津市、ね、片野市、島本町ということなんですがね。はい。まあ、震度5弱に関しては、ね、近畿、岐阜3県の地域で、観測されたということなんですね。で、震度5弱で兵庫県山ヶ崎市、西宮市、伊丹市、川西市に、観測したということです。で、被害の状況が、大阪府内で死者6名、岐阜5県で負傷者が462名、うち重傷者が62名、家屋の全体、ね、家屋の 全壊が21棟、半壊が454棟ということですね。で、一部破損が5万6873棟ということです。で、火災は大阪府と兵庫県で7件確認されたということですね。で、死者は高槻市及び茨城市、大阪市、箕面市で発生していると。このうち、箕面市の1名は地震で持病が悪化して、地震当日に亡くなったもので、災害関連死に認定されているということです。はい。それから、エレベーターが、ね、近畿圏、ね、止まったところもあったと。滋賀、京都、大阪、兵庫、奈良の5府県で、エレベーターの214機で、閉じ込めがあったが、当日中にすべて救助されたと。エレベーターの停止が長期化し、生活への影響が深刻になっていると。ビル設備管理大手2社が把握しているだけでも、その当日ですね、当日だけでも計約3万4000機が停止したと。復旧の順序について日本エレベーター協会によりますと、復旧を最優先するのはエレベーター内に閉じ込められた人の救出、次いで病院などの建物、行政機関が入る公共施設、高さ60メートル以上の高層住宅の順で、復旧を進め、一般のマンションは最後になるとしているということですね。まあまあ、公共性のあるところから順にエレベーターの復旧をかけているということで、一般のマンション、住宅は最後になるということですね。それから、去年の、ね、大阪府北部地震で、ね、話題となりました、ブロック塀倒壊による死亡事故ですね。ブロック塀倒壊による死亡事故が発生したと。高槻市では、小学校のープール沿いのブロック塀が倒れ、登校途中の小学生が下敷きになり死亡したと。倒壊した壁は、もともとあった高さ 1.9 メートルの壁の上に目隠し目的で、ブロックが8段分、約 1.6 メートル、積み上げられた部分だったため、建築基準法施行令により定められたブロック塀の高さの基準 2.2 メートル以内をはるかに超えていた上に、高さ 1.2 メートル以上のブロック塀に設置が求められている、控え壁ですね。控え壁もなかったということですね。さらに2015年11月に防災アドバイザーが壁の危険性を指摘していたのにもかかわらず、 ちょっと待ってくださいね。防災アドバイザーが壁の危険性を指摘していたのにもかかわらず、高槻市教育委員会の職員2名が2016年2月に、目視や打音による簡易検査を行い問題なしと判断していたことが判明したと。高槻市長は去年の6月18日に記者会見で謝罪をしたと。この高槻市の事故を受け、文部科学省は事故が発生した小学校に職員と専門家を派遣するとともに、全国の小学校、中学校設置者に対して、敷地内のブロック塀についての緊急点検を実施するように緊急の要請を行うことを決定したと。また大阪府箕面市では、市内の公立の全小中学校に設置されているブロック塀について全て撤去する方針を決定したと。国土交通省住宅局、建築指導課は6月21日に一般建築物におけるブロック塀のチェックポイントを作成し、特定行政庁などに対してチェックポイントに基づいて安全点検を行うように通知を行ったと。で、大阪市東淀川区でも、児童見守りに向かっていた男性が民家のブロック塀倒、崩壊に巻き込まれ死亡したということもあったということですね。はい、それから、ライフラインが、関西電力では、昨年6月18日8時20分時点で、大阪府内の約17万250戸、兵庫県内の約690戸で、停電したが、10時20分までにすべて、復旧したと。本地震発生後に高槻市の道路や大東市の住宅街では、浄水道管が破裂し、水が噴き出たことが確認され、高槻市、箕面市、茨城市、枚方市などでは、断水や、水の混濁が発生したと。まあ、断水と、断水や水、水が出るものの、ね、濁った水が出たというのがあったということですね。で、大阪ガスでは、茨城市で64,254戸、高槻市で 45,745戸、吹田市では1,208戸、摂津市で744戸の合わせて 111,591戸を対象に安全確認のために都市ガス供給を停止したと。ガスの供給は地震から6日後の24日に全地域で復旧したと。で、地震発生から47分後の8時45分時点で NTT ドコモや NTT 東日本、西日本は災害時優先電話の確保と服装ですね、服装防止のため大阪方面への通話を制限していたが、この日の12時までにほぼ解除したということですね。はい。それから交通機関ですね。はい。昨年の6月18日地震発生当日は大阪府を中心とした関西地方の多くの交通機関が運転を見合わせたため、多くの帰宅困難者が発生。新淀川大橋は徒歩で帰宅する人で埋まったと。で、鉄道は東海道新幹線が6月18日、12時50分まで、山陽新幹線は14時過ぎまで一部区間で運転を見合わせたと、ということで。はい。で、在来線では、 JR 西日本と JR 東海の大阪府、京都府、奈良県、兵庫県、滋賀県の2府3県内すべての鉄道路線で一時列車の運転を見合わせ、19日朝の始発までには2府3県のほぼ全域で、ほぼ全線で運転を再開したが、一部では地震の影響が残ったと。その他の地域では瀬戸大橋線でも岡山県内で緊急停止信号を受信し、特急などが多数運休したと。はい。で、大手私鉄では阪急、南海、阪神、京阪、大阪メトロが全線で、近鉄の一部路線で運転を見合わせたが、各社とも午後から夜にかけて運転を再開したと。阪急電車の京都本線では、茨城市駅のホームの電光掲示板が落下し、南茨城駅では、駅舎損傷のため、18日夜の運転再開後も、全列車が通過扱いとなり、19日の利用再開後も、一部の駅の施設が使用停止となっていると。阪急千里線は、南千里駅でホームが一部損傷したと。その他にも、震度5強を観測した阪急京都本線大山崎駅、水瀬駅でも、ホームエレベーター出口付近にひび割れなどの被害が出たと。はい。大阪メトロ御堂筋線、北大阪急行では新大阪から、東三国、三国間ですね、新大阪から東三国駅間及び江坂駅、緑地公園駅間の第三軌道が起床、第三軌道が落下したと。大阪モノレールでは、万博記念公園駅での分岐器故障のため18日19日の2日間にわたって全線で終日運休となったと。モノレールは上空に設備があるため、復旧に時間を要し、全線での運転再開は23日の始発からだったと。で、23日の大阪モノレールの全線運転再開により、京阪神の鉄道網はすべて復旧したということですね。まあ、すべて言いますと、時間が、合いませんで、ここら辺で、終わりにしたいと思いますが、これが、ここまでが、大阪府北部地震、去年の6月18日に起きました。地震の内容でございました。赤根友さん、うちまだ地震後の外壁修理に来てないと、職人不足、辛いですと。ね、一年経ってもね、そういうね、修復の手配ができてないというのが、これまあまた困ったもんですね。で、この一年後、今週の火曜日ですね、今週の火曜日、6月18日の火曜日、この大阪府北部地震が起きた一年後、また違うところで大きな地震があったわけです。はい。どこで起きたかというのは、山形県の方ですね。はい、東北の方で、地震があったということです。山形県沖の地震。はい。これはですね、6月18日、4日前ですね、4日前の夜22時22分に、起きた地震でありました。で、震源地は山形県沖で、震源の深さが 14km、 地震の規模を示すマグニチュードは 6.7、 で、最大震度は、震度6強、新潟県村上市で、あったということです。で、この地震により、津波注意報が出されておりました。はい。これは、日付変わってから、解除になったんですかね。はい。ということで。震度6強が新潟県村上市で、震度6弱が山形県の鶴岡市、はい、で震度5強がこれまた山形県の鶴岡市のまた違うところで、で、震度5弱になりますと新潟県、山形県、秋田県と続いております。それから人的被害なんですが、宮城県で、軽傷5人、秋田県で、重傷1人、軽傷1人で、山形県で重傷3人、軽傷が17人で、新潟県で重傷2人、軽傷2人、で、石川県で重傷1人と言います。で、家屋の被害が一部損壊で、秋田県で、2棟、山形県で97棟、新潟県で46棟となっております。これは総務省消防庁の6月21日7時現在の数字であります。で、液状化現象が起きたというところもあります。で、交通機関が高速道路で、日本海東北自動車道の酒田港インターチェンジから、鶴岡ジャンクションまで、および伊良川インターチェンジから、三瀬インターチェンジ、そして山形自動車道の鶴岡ジャンクションから、湯殿山インターチェンジが上下線で通行止めとなったと。で、一般道路で、新潟県の村上市の国道345号線が地震による落石のため通行止めとなったと。で、鉄道が北陸新幹線の東京から高崎の間、東北新幹線の東京から八戸の間、上越新幹線の東京から新潟の全線で一時運転を見合わせたということですね。で、在来線では、羽越本線ですね、JR の羽越本線の村上から酒田の間と、羽越本線を通る特急稲穂、そしてで、陸西線の余る目から古口の間が運転を見合わせたということです。それから羽越本線の今川駅と越後神川駅の間に緊急停止した特急稲穂13号は、停止位置が海に近かったことから、乗務員がはしごを使って乗客51人を降車させ、近くの高台に避難させたと。それから、羽越本線の坂町駅に停車中だった普通電車の乗客14人も、乗務員の誘導により、高台に避難をしたということですね。だから、このね、沿岸部に津波注意報が出ていたために避難させたということであります。はい。それから、ライフラインについて、電気は山形県で延べ、6051戸、新潟県で延べ3181戸の計9231戸が、1戸で、停電が発生したが、 6月19日6時44分までに全て復旧したと。はい、で、ガスなんですが、新潟県内の住民から北陸ガスにガスが止まったとの連絡が相次いだが、強い揺れを感知すると安全のため、ガスの供給が一時的に停止する仕組みになっているという。これは、今のご家庭のガスメーターに、そのマイコンメーターというのが設置されていると思うんですよ。それが、強い揺れを感知した際に、自動的にガスの供給が止まるんですよね。それで、北陸ガスに、新潟県内の住民からガスが止まったという連絡が相次いだということなんですね。はい。1年前のね、大阪府北部地震の時にも私経験したんですよね。兵庫県内でも、震度は3から4だったんですかね。はい。で、マイコンメーターは震度5以上の揺れを感知すると自動的に止まる。ね、震度5弱以上の揺れを感知すると自動的に止まるということなんですよ。だから、私が今住んでいるところが、5階建ての5階なんで、上にね、上がるほど揺れは大きいんですよね。だからそのためにガスのマイコンメーターね、ガスメーターのマイコンメーターが働いたと。それは何遍ね、シャワーの湯を出そうと思ったら、それは出ないはずです。はい。レイホクさん、こんばんはということで。はい、こんばんは。はい。今は、はい。11時32分回っておりますね。はい。続けます。行政の対応について、これ今月ね、4日前に発生した、ね、山形県沖地震のことについてお伝えしておりますが、行政の対応について、6月18日22時25分、政府は、首相官邸危機管理センターに、官邸対策室を設置したと。で、官邸対策室には、震度6強の地震発生時に自動招集される関係省庁の局長級による緊急参集チームが集合し、内閣官房長官の菅官房長官は、22時40分過ぎに内閣総理大臣の安倍さんですね。内閣総理大臣は、23時10分過ぎにそれぞれ官邸入りしたと。対策室において、内閣総理大臣から早急に被害状況を把握すること、地方自治体とも連携して被災者の救命救助などの、災害応急対策に全力で取り組むこと、国民に津波や避難に関する情報提供を適時的確に行うことの指示が発せられたと。気象庁は、地盤が今回の地震で緩んだことを理由として、山形県鶴岡市と新潟県 村上市の、土壌雨量指数基準、つまり、土砂災害警戒情報や大雨注意報の発表基準を通常の7割、山形県鶴岡市北部の土砂災害警戒情報については、通常の8割としたと。だから、今の段階では、山形県鶴岡市と新潟県村上市の土砂災害警戒情報と 大雨情報、大雨注意報の発表基準を、低くして、いると。はい。で、山形県鶴岡市北部の土砂災害警戒情報については、8割に、低くしてね、発表がしやすいようになっておるんですね。はい。それから消防庁は6月18日22時22分、消防庁災害対策本部を設置、関係する、都道府県に対し、緊急消防援助隊の出動準備を依頼したと。で、翌19日8時45分には、緊急消防援助隊の出動準備の解除を連絡したということです。はい。以上が、山形県沖地震、4日前、6月18日火曜日に起きた地震についてでした。ね、まさか1年後にね、大阪の地震の1年後にね、大きな地震を起きるとは誰も思ってないですよね。はい。まあ、幸いにして亡くなった方もいませんでしたし、津波の被害も、津波の被害がですね、被害というか、まあ、観測はされておりますが、新潟県の新潟港で10センチ、ね、新潟県の粟島、ね、佐渡市の、佐渡市と、で、山形県、酒田市、ね、石川県の輪島港で、それぞれ数センチの微弱な津波を観測したと。で、津波注意報は6月19日、1時2分に全て解除されたと。まあ、津波の被害もね、なかったということで、まあまあ、ね、良かったんじゃないかな、と思う。まあまあ、表現がね、あれなんですが、幸いにもね、被害がなかったということでございました。ね、ちょうどこれね、就寝前ですもんね。就寝前に、それも夜のね、まあテレビで言えばゴールデンタイムの時にドカンとね、大きな地震が来たわけですから、これは皆さんびっくりなさったと思います。はい、で、赤根友さんが、詳しくは書けませんが、地域に設置されたガス緊急、ガス緊急遮断装置は震度6から7で、監視センターからの遠隔または自動で停止しますが、復旧は安全上、住宅や電部から、店舗など使用場所を一軒ずつ訪問確認する必要がありますと。大阪の地震の時にはその安全確認のためにね、ガスの、一軒一軒ね、回ってたということで、ただ、その、ね、安全確認のために、訪問するのはいいが、その、留守にしてるとか、あとは、ね、その、ね、訪問する時間帯に、家にいないということがあったりとか、があったそうで、で、まあまあ、まあ復旧に要するに時間がかかったというのもありましたけどね。はい。で、ツイキャスのコンティニューコインあと2枚入れていただければ、この後のね、シーサイドトレインが、続けてお聞きになれるかと思いますんで、あと2枚入れていただければ幸いだと思います。はい。まあそういうふうに、ね、まあ、水道がね、 今回の山形県のね、地震についてライフライン電気ガスは述べられておるんですが、水道が止まったりとかが出ていないんで、水道は被害がなかったんかなと思いますけどね。はい。まあそれからね、鉄道についても先ほど言いましたけどもね、羽越本線ね、羽越本線の今川と越後神川駅の間に緊急停止した特急列車が停止位置が海に近かったことから、乗務員がはしごを使って、乗客を降車させ近くの高台に避難させたと。同じく羽越本線の坂町駅に停車中だった普通電車の乗客も乗務員の誘導により高台に避難させたということで、これはね、先ほども言いました通り津波注意報が出ていたんで、これはね、乗務員のね、単独の判断で、こうさせたんですけども、これはこれでね、良かったと思いますけどね。はい。まあ幸いにもね、津波の被害がなかったんですが、うん、それでもね、なかったとはいえね、まあ予想の高さが1メートルとは言ってたんですけども、やはり東日本大震災のね、こともありましてね、いちいち指令所のね、指示を待つよりか、そのね、現場の判断でね、動いた方がね、いいと思って、この乗務員の、ね、適切な判断は良かったなと思っております。はい。赤井友さんが、大阪北部地震の件、留守宅のフォローでも私も、静岡と思いきや、実際は出番なかったですね。まあまあね、まあそういうこともね、あるでしょう。はい。まあということでですね、まあ地震のお話をね、二つしましたけども、ね、一つは、一年前に起きた大阪府北部地震と、で、もう一つは、4日前に起きた山形県沖地震についてをお話ししましたけども。これ、いつ何時ね、地震が起きるかわかりませんから、いつでも心構えをするように皆さんお願いしたいと思います。あと、それからですね、ですね、これなんか、これですか。はい。オープニングで、梅雨の話をしました。これね、ちょっと話題としてもう一つ、お伝えしたいんですが、はい。近畿の梅雨入り、いつ、なしから56年ぶり、まあ、正午で、ダムもピンチという、ね、見出しで神戸新聞が見出しをつけておりますが、近畿、九州北部から近畿にかけて西日本の広範囲で梅雨入りが遅れていると。近畿地方の梅雨入りは平年なら6月7日で22日時点ですでに、過去2番目の遅さと。このまま、入り灰が確認されない事態になると1963年以来56年ぶりとなると。23日の兵庫県内は昼過ぎから雨になるところもあるとの予報だが、梅雨前線は遠く南と、太平洋沖に留まると。県内では貯水率が5割を切るダムもあり影響が出始めていると。 気象庁による51年から昨年までの統計では、近畿地方で最も梅雨入りが遅かったのは1958年の6月25日で、2番目が1967年の6月21日。逆に最も早かったのは1956年と2011年の5月22日となっていると。昨年は6月5日だったと。神戸地方気象台によると、梅雨入りが遅くなっている原因の一つと考えてられるの、一つとして考えられるのが、ジェット気流と呼ばれる偏西風の異変だと。例年なら日本付近の上空を東へ向かって流れるが、今年は列島を回り込むように大きく南へ蛇行していると。このため、太平洋側の高気圧の張り出しが弱く、梅雨前線がはるか南に停滞したままになっていると。はい。沖縄や九州南部、東海から東北にかけてはすでに梅雨入りをしているが、九州北部から近畿にかけては梅雨入りが見通せる状況にはないというと。6月の雨量も少ない。15日には県内各地でまとまった雨が降ったものの、神戸は21日までの降水量が41ミリで、6月の月間平年量、181.6 ミリの4分の1以下にとどまると。姫路は92ミリで、月間平年量の 56%、洲本でも76ミリで、38% という低水準だと。一方、今後梅雨入りした場合は、梅雨明けが平年よりも遅くなる可能性があると。神戸地方気象台の観測予報管理官が話していると。南米のペルー沖で海面温度が高くなるエルニーニョ現象が続いていることが理由の一つというと。はい。いうことで、はい。梅雨入りがね、25日になるか否かということなんですが、ね、まあまあ、梅雨入りが遅くなっている原因の一つと考えられるのが、ジェット気流と呼ばれる偏西風の異変と、いつもなら日本付近の上空を東へ向かって流れるが、今年は列島を回り込むように大きく南に蛇行していると。で、あれですよ。そのために梅雨前線がはるか南の方に下がっているということで、なかなかその近畿地方、まあ西日本に梅雨前線が上がってこないという状況になっているということなんですね。うん。そのために、ダムの貯水量が、ね、ピンチになってきていると。はい。6月下旬になっても梅雨入りせず、降水量が少ない影響は兵庫県内のダムなどに出始めていると。県などによると、朝来市の生野ダムでは17日時点の貯水量、貯水率が 49% まで下がっていると。県営水道や県営工業用水道の水源となっているダムの中では最低であると。で、生野ダムを管理する県の姫路土木事務所は、姫路市や市川町、高川町など周辺自治体に節水への協力を呼びかけ始めたと。三田の青野ダムですかね。はい。三田の青野ダムも 70.5% まで低下していると。両方のダムともこの時期は通常満水状態になるが、県の担当者は 今年は春先からの少雨、ね、少ない雨に加えて梅雨入りも遅れ貯水量が減っていると心配がしていると、特に生野ダムは昨年の冬に雪が少なかったために雪どけ水も少なく、実は、昨年の秋からずっと、水量が減り続けている状態というと、はい、このままの傾向が続けば水の使用量が増える夏場に渇水の恐れがある一方、近年は夏から秋にゲリラ豪雨や台風などの被害も頻発していると、ダムの管理担当者らは程よい量の雨が降ってくれればいいが天気任せなので様子を見守るしかないと話すと、はい、兵庫県内のねダムもね、生野ダムでは 49% まで、ね、三田の青野ダムも 70.5% まで低下していると。このままではねダムが渇水してしまうということで、早く梅雨入りしてほしいんですが、去年のことも考えるとね、被害が出ないほどのね、被害が出ないほどの雨の量を降ってほしいなとそう思っております。はい、特急連北精神中央機さん、ね、首都直下地震や東南海地震がいつ起こるかわからないのが怖いですねと。海外でも地震は起きていますと。で、海外でもね、アジアの方とかと、ね、どこだっけ。忘れましたけどもね、最近でもね、地震があったりとかしておりますしね。はい。それから、ちょっと待ってくださいね。愛媛県の方ですね。愛媛県じゃない。ウレダム、ね、ウレダム、これ愛知県の方のね、ダムだそうですが。の貯水率もゼロになってしまいましたと。で、梅雨入りしている地方もほとんど雨が降ってなくて梅雨入りした感じがしないというということで、まあなかなかね、梅雨入りしてもね、雨が降っ、もう先ほど言いました通りね、太平洋側に、梅雨前線が停滞したままなんで、これが北上しないことには本格的なね梅雨にならないということなんで、今年どうですかね。まあ異常気象と言うと思いますが、これもね、去年のことも考えたらね、なかなか判断がね、こう気象庁の方もそうですし、神戸海洋気象台のね、職員の方もね、こう予測しようと思っても難しいもんなんですよね。うん。ということで、そろそろお別れの時間なんですが、ちょっと55分までって言っとったんですが、ちょっと、エンディングもあるんで、時間ちょっと伸ばします。
KSR ニュースドヤ。この番組は KSR メディアワークスの制作で神戸シーサイドラジオが全国の皆様にお届けしました。
KSR ニュースドヤでは皆さんからのメッセージをお待ちしています。ご意見、ご感想、ご指摘、ご批判など何でも結構です。また身近な話題や情報もお寄せください。メールアドレスは、doya@ksr-radio.com。 kdoya@ksr-radio.com です。KSR ラジオのホームページは、http://ksr-radio.hyogo.jp です。また、ツイッターやフェイスブックもありますので、そちらもご覧ください。
はい、ということで、そうそう、お別れの時間なんですが、ちょっと、ね、急いでやりますね。次のニュースではですが、いつだ。次のニュースではですが、6月24日月曜日、6月24日月曜日の夜の11時30分、23時30分からの放送となります。次回の放送は2日後の6月24日月曜日の夜の11時30分、23時30分からの放送となりますので、またお聞きください。すいません。この後、日付変わって0時、ね、深夜24時からは、シーサイドトレインを放送しますので、また、このままで、お待ちください。掲載ニュースドヤ、お相手は私、掲載ラジオの藤田学でございました。では、また2日後にお耳にかかりましょう。今晩はこの辺で失礼いたします。